Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース8月25日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
傘をさしてウキウキ好きちゃん、こんばんは。
やっとさせましたちゅうか、うん、
やっとさせました。いい感じだった。
みんなが可愛いって言ってくれた。
あ、
大はしゃぎ。雨が降るのにもう靴がびちょびちょになった。
結構いい勢いで降ったからな。
まあ、結構降っ、うんうん、降っとる時にお昼出かけたんでね。
うん、
うん、
でもあの手の傘だと2人で入るってのは難しいよな。
いやでも傘持ってない人に、うん、入れてあげたら自分が濡れたという。まあ一人用ですな。
うん、深さは深いけど広がりはあんましないよな
手の傘は。そうですね、うん、でも可愛いですよ。お、結構ね大きいですよ。丈が長いです。
もっと長いと体すっぽり入るのにな。
でも車に置くのが大変ですね。ビーチパラソルですねそれは。もう
まあ車ならいいんじゃない。それ持って歩けって言われたら大変かもしれんけど、
う
ん、
まあそうですな。
はい、出雲もあの一時的にザーッと結構大きな音で降ったりしてましたけどね。ただ長時間じゃなかったんでそんな被害が出るような状況ではなかったですけどね。
まあね、そうですけど、豪雨猛烈な雨91ミリっていうのがありましたっけ。
ああ、それはあれでしょ、1時間降り続けたら91ミリだ。
ああ、そういうことですかね、
うん
うん、今はもう静かになりましたけどまだ雨雲来るですね。
いつももうこれ夜中にまたちょびっと降るような予報は今のところ出てますけどね。
うん、
今日ね、仕事終わってすぐぐらいだったかな、プッシュが来てたんだけど、徳島、
うん、
で高校生乗ったマイクロバスとなんかトラックが衝突したってニュースが出てましたね。
え、そうなの。それ どうだった、どうなったの。
ね、心肺停止が2人。
え、
事故直後に心肺停止の人がいるっていう情報は出てたけど、今見ると最新の情報だと女子高生2人が心肺停止だな。
何のバス？
バスには県内の複数の高校から集まった高校生が乗ってて兵庫県内の専門学校の体験入校。
は
あ。ああ。うちの娘もまあもちろん早い時期に大阪の方へそんな感じのバスで行ってましたけどね。高校生が乗ったバスで行ったけんなんか学校絡みかなと思ったんだけどそうじゃなかったんだ。
いや、かわいそうだな。でも
うーん、特にあの注意報とか警報とかは出てなかったらしいんだけどね、その事故があった当時。 なんでぶつかったのかがよく分かってない。ただ高速道路だからね、対面通行かな、徳島県鳴門町だから、多分淡路島から四国へ渡る高速道路だと思いますけどね。あ、マイクロバスが路肩に止まってて、その後ろにトラックが追突したんだって。
へ
ー、だけどマイクロバスには火はないわけだ。あ、まあ、ただ本線上に止まってた理由がわからんけどな。どうもそういうニュースも入ってきてますよ。まあ大きなあれにならなきゃいけないな。はい。で、まあ今日でやっと週末を迎えたわけですが、週末のお天気？
うん。
ね。北陸3県から中国地方は早朝にかけて、長野県南部から四国にかけては朝にかけて強い雨や落雷の恐れがあると。朝方雨が降るんじゃないかってことみたいですね。で、この前線はだんだん南下していくということだそうですね。また九州は局地的な豪雨や落雷に注意が必要ですって。今年は九州によく降るよな。
うん、そうですね。
はい、ということで、まあ、この週末あんまり天気良くなさそうですけどもね。まあどんな天気になるやら。気温は高めだ、高めみたいですけどね。軒並み30度超え。北海道以外は。
明日ですか？
うん。明日は新潟の方で30度、沖縄も34度、北海道を除く日本列島、それから沖縄は30度超えみたいですね、最高気温は。
うーん、まだまだ暑いですね。
うん、まあ9月も暑い日が続くって話だからね。まあ、秋はまだまだ当分来そうにないですね。
そうですね。
うん。はい。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、ギズモードジャパンにあった記事です。月にビットコインを置いてきます、ギズモード埋蔵金プレゼントということで、月にお宝を持っていくらしいですよ、ギズモードさんが。
ギズモードさんが月に行くの？
うん、ギズモードさん行かないけどね。これはGoogle がやってるチャレンジ企画で、月へどこが最初に到着するかっていうやつ。日本からはハクトってやつ。
あれ、それ去年の話？
まあ、去年、おととしぐらいからこのプロジェクトは動いてますけどね。今年の年末に飛ぶんですよ。
あ、まだやってなかったんだ。
まだ行ってません。で、これがですね、まあ、au とコラボでやってるんですけどね、今は。
うん。
一時、鳥取砂丘で走行テストみたいなのやってたじゃん。
うん。
まあ、あの時にもうすでに au が詳細ついてましたけどね。で、au ハクトムーンチャレンジ、1億人のムーンチャレンジというキャンペーンを現在行っているそうで、このハクトの機体の中に、まあ、メッセージを入れて月へ持っていきましょうっていうプロジェクトなんですよ、これ。
うん、
で、まあ、メッセージなんで何、まあ、文字制限は多分あると思うけどな。テキストデータを持って月へ行ってくれるわけですけども、そのテキストデータの中にギズモードさんがビットコインの、あれは何て言えばいいんだろうな、鍵っていうのかな。まあ、暗号ですよね。それを乗っけるということだそうですよ。
ビットコインの鍵？
うん。ビットコインってあの仮想通貨なんで、日本のお金みたいに物じゃないんですよ。データ？
なんかよくわからないんですけど。
このデータを月に運んでもらおうということだそうですよ。で、一体いくら月へ送るのかっていうと、これ、1万円分？埋蔵金というほどの金額じゃないですけどね。日本円で約1万円になる、0.02 ビットコイン。これを送るということで。当然埋蔵金ですから、その一番最初にそれを見つけた人にあげますよってことらしいんですよ。だから月行ってこのハクトを見つけて本体開ける、本体開けるというか、まあデータとして持っていくんでしょうけども、それを解読したらこの 0.02 ビットコインあなたのものですよってことらしいですよ。で、一応ギズモードさんメッセージも送るということで、ギズモードジャパン、この画像のアドレスからアクセスできるビットコインおよびビットコインから派生するかもしれない仮想通貨すべてを以下の個人または組織にプレゼントします。人類が月に行って空と、その月面走るローバーの名前かな、ソラトのベイロード内の本画像データを見られるようになった時、最初にこの画像を見た個人または組織ということで、個人でも組織でもいいんですけども、それを見つけたら差し上げますよってことらしいですね。もしかしたら将来億万長者になれるかもよ。
なんかようピンとこないんですけどね、私。
ビットコインはここ数年で何十倍になってますからね、価値が。もしかしたら人類が簡単に月へ行けるようになった頃には、この約1万円分が何百万円何千万円になってるかもしれない。逆に暴落してて一文にもならないかもしれないですけどね。
どういうあれ、何応募するってこと？
違う、実際に月に行ってこれを見つけた人にそれをあげますよってことです。
まずそっからじゃん、ダメじゃん。
そう、まず月へ行かなきゃいけないんですけど、
ね、無理じゃんそんなの。
その前にこのハクトプロジェクトが無事に月に届くことが前提になりますけどね。
なんかすごい現実味のない話
でも。わかんないよ、月そのうち人類誰でも行けるようになるかもしれないよ。今はそれこそ宇宙飛行士にならないといけないですけどね。
もう私らじいさんばあさんなっとるよ。
いや、もちろんじいさんばあさんなっとるだろうけどさ、
無重力に耐えられんような状況になっとるきっと。
で、この1億人のムーンチャレンジっていうキャンペーン、個人で現在応募受け付けてるそうです。それこそ自分でメッセージ書いて月に送ってもらおうっていうのはね、普通に応募ができるそうですよ。
au の人じゃなくても、
うん、誰でもいいです。この1億人のムーンチャレンジの方ですけども、キャンペーンの内容はキャンペーン応募者の写真メッセージを月面にお届けします。応募期間は8月21日月曜日10時から9月15日金曜日の23時59分までで、応募には応募規約への同意が必要ですと。未成年の方はご応募される前に保護者の同意を得てくださいと。未就学児の方は応募される場合は保護者が代理で応募してくださいと。成人じゃないとダメってことだね、一応は。
1億人って言ったら結構
結構遅れると思いますよ。
写真もいるん？
いや、写真かメッセージかどっちでもいいです。で、応募方法としてはキャンペーン専用ウェブサイトを通じて応募フォームに必要事項を記入、または Facebook か Twitter に投稿してくださいということで、ご応募はお一人につき何回でも可能ですと。1個だけっていうわけじゃないみたいですよ。ということで、まあ、ギズモードさんが送り届けたビットコインを手にするのはなかなか難しいですけど、自分のメッセージを送ってみるのはいいかもしれませんね。
はい、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはモギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone お披露目イベントの日程は明日26日に発表されるかも、海外サイトの独自情報よりということで、12日に発表了解があるんじゃないっていうのが昨日の情報だったかな、
うん、
だったんですけども、そのまあ例えば12日に発表会があるよっていう告知をアップルさんがしなきゃいけないわけですよね、
うん、
プレスとかに。で、その発表がもしかしたら明日じゃないかということらしいですね。これはもともとの記事がマックルーマーズさんの記事で、それを気になる気になるさんの方がどうも伝えてるということなんですけどね。明日26日、アメリカの現地時間だと25日にイベント開催日が発表される可能性があると。で、場所がですね、どうもオースティンになるんじゃないかということはそうですね。
どこですか？
オースティンねオースティンってどこなんでしょう。
アメリカなんだろうね。でも、
ああ、もちろんオースティンはアメリカですね。オースティンのダウンタウンで、あ、でもここではイベントは8月25日の金曜日、あ、金曜日に日を発表するっていうことか。そういうことですね。
テキサス州中央部の都市だって。
もしかして決めてるかもしれないね、そんなとこでやるのは。なんでそんなとこでやるんだろう。
ダウンタウンで。
ダウンタウンでだそうですよ。なぜオースティンか。ただオースティンも本当にオースティンかどうか分かりませんけどね、今のところ。まあ、マクルマーズさんはどうもオースティンでやるんじゃないかと予想を立ててるそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone7S のロジックボードが流出か。 iPhone7 とはiPhone7 とは、これは iPhone7、 あ、わずかに異なる設計かという記事だそうで、まあ今んとこ新しい iPhone の名前が8と 7S と 7S プラス、
うん、
っていうのがなんか有力な感じがしますけども、今回 7S のものとされるロジックボードの写真が公開されたということです。7と比較すると若干異なっていると。まあ基本的には7の、まあ、バージョンアップという形で 7S になると思うんでね、基本設計はどうも同じものが使われるんじゃないかということみたいですよ。
そんなに変わらんってこと？
まあそうということだね。逆にそうすることによって開発費は安く上げられるからね。一から設計し直すというとそれなりにお金がかかるんだろうけどね。まあ8に関しては一からの設計だとは思いますけどね。7S はまあ7とそんなに大きな変わりはないと。まあ CPU とかメモリーとかは変更があると思いますけどね。はい、そしてもう一つ続けてこちらも気になる気になるさんです。 iPhone8 の価格は$999、約11万円からという記事が上がってました。最低価格はもう10万円超えるかもって話ですね、これ。 8に関してはね、
もともと高いっていう話だったでしょ。
まあね、これ元記事はニューヨークタイムズさんなんですよ。こちらが iPhone8 の価格が999ドルからになるようだと報じていますと。で、今のとこ容量的には512の3種類じゃないかっていう情報が出てるんですよ。で、一番安い分で$999、まあ、日本円にすると11万円と。で、ちなみに、現行の iPhone7、こちらが$649から。で、7S が$769からってことなんでね。
え、7プラスじゃないの ?$769 って。
あ、7プラスね。7が649。7S が。
いや、7S じゃなくて7プラス
でしょ。あ、7プラスが$769。で、まあ、これに S がつくモデルが出るんじゃないかということですけど、まあ、価格は据え置きか若干値下げされるんじゃないかということですね。まあ、基本設計が一緒なんで、その分開発費分は安くはなるんで、多少下げてくるかもしれませんね、もしかしたら。7S、それから 7S プラスに関しては。最低で11万。MacBook Air が買えるよ。新品で。
そうだね。
なんぼでも上がっていくね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる木野さんの方にあった記事です。アップル、今週のアプリとしてゲームアプリコロッサトロン世界侵略の大脅威を無料配信中という、これパズルゲームみたいですね。このアプリは巨大なロボットスネークを操り、強力な武器を作り出しながら世界の都市を破壊するゲームとなっていますと、日本語にも対応しているということはそうですね。通常120円で販売されてますが、今日から1週間無料でダウンロードできますということだそうです。これ120円で販売してアプリ内課金がないってことなのかな。あ、いっぱい、あ、いや嘘だ、アプリ内課金ちゃんとあるじゃん。通常有料で売ってまだお金取るゲームなんですね、これ。
なんかパズルっぽくないね、あの記事の絵は。まだ落としてないんですか？
まだ落としてないです。確かにこういう紹介の動画とかもありますけど、パズルっぽくないな、これ。本当にパズルなんだろうか。はい、よかったら落としてみてはいかがでしょうか。そしてもう一つアプリ紹介ですね。こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。補聴装置アプリ、これなんて読めばいいんだろう。
ペトラレックス
でいいのか。やっぱりペトラレックス補聴器が AirPods に対応ということで、補聴装置アプリということで、iPhone を補聴器代わりにしようというのもアプリらしいんですね、これ。だから周りの音を大きくする。で、ただ大きくするだけじゃなくて、聴力検査を受けた人は分かると思いますけども、高い音と低い音が聞こえるか聞こえんかをこう、ボタンを押すよね。
うん。
あれと同じことをこれアプリが立ち上がった時にするみたいなんですよ。で、聞こえにくい音を聞こえやすく、イコライザーで調整をして、
うん、
で、その周りの音を聞きやすくしてくれるというのもアプリらしいんですよ。
でも、
AirPods
持ってないとダメなんだね。
普通のイヤホンでもできます。ライトニングに突き刺すイヤホン。古い iPhone なら、丸ピンのイヤホンでもいいですけどね。ただこれが今回バージョンアップかなんかで、AirPods でもできますよっていうことになったらしいですね。
でもできるようにか。
そうそうそうそうそう。本格的に補聴器っていうと、やっぱり病院で検査してもらって、調整したものを購入するという形になると思いますけど、簡易補聴器みたいな形でどうも使えるということだそうです。補聴器がいるって人はそんなにまだうちのリスナーさんには多くはないと思いますけどね。
目は
ね老眼はね、拡大鏡アプリじゃないか、拡大鏡機能、使えば字を大きくして見ることはできますけどね、iPhone で。
持ってますけどね。
持ってます？iPhone に標準で入ってる機能で。拡大鏡ってやつ。
拡大鏡？標準で入っとったっけ？
標準で入ってますよ、拡大鏡は。
それ知らんです。
アクセシビリティかなんか中になかったっけ？一般の下か、アクセシビリティ、こん中になかったっけかな。アクセシビリティの中にズーム機能ってやつを使えるようにすると拡大鏡にできますよ、 iPhone。
へえ、オフにしてる。
そこ、
ズーム機能拡大鏡ってあるよ。
だけ拡大機能、拡大鏡だよ。拡大鏡だよ、ごめん、拡大鏡。
これオンにしとこう。でも私アプリ落としてる、デカ文字ってやつ。
そういう専用のやつアプリがあるわけね。
恥ずかしいけ使わんけどね。
これがあるとちょっとした小さい文字はパパパッと読めますよ。
使ってみよう。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事ですね。今日の大規模ネット障害、原因は経路情報の誤り、
世界10万の IP アドレスに影響ということで、今日のお昼過ぎぐらいだったんですけどもね、国内のインターネット接続回線に大規模な障害が発生してました。これ OCN NTT グループの、
うん、
ここのネットワークで障害が起きちゃったんですけどね。
へ
ー、OCN サービスを OCN のサービスを提供している NTT コミュニケーションズ株式会社によれば、12時15分頃から同45分までの時間帯に同社のインターネット接続サービスを利用する全てのユーザーに影響のある OCN バックボーンにおいて、海外の経路不安定事象により通信の一部において断続的にご利用できない状況が発生していたということだそうですね。で、同様に KDDI でも12時24分頃から39分まで同じようなトラブルが発生したということだそうですね。原因としては誤った経路制御ということで、海外事業者のオペレーションミスではないかということらしいですね。人的ミス、
うん、
じゃないかということらしいですよ。で、このネット障害で、楽天系が若干影響を受けた、それから任天堂がオンラインストアとかにどうも影響を受けたってことらしいですけどね。大きなとこでは
全然知らんかったな。
まあ現在はほぼ復帰はしてるようですけども、まあ、今日お昼にちょっと大きなネット障害が発生してましたよってことみたいですね。あ、次のニュースはスキちゃん飛ばします。
はい、
これ今日限定だったわ。日付が変わったらもう有効だな、あ、無効になっちゃう。はい、それでは最後のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アウディジャパン対象者市場でアウディロゴ入り Bluetooth キーボードが漏れなくもらえるトライアウディテクノロジーインジャパンを実施ということで、アウディで試乗すると Bluetooth キーボードがもらえるそうですよ。
へえ。
対象者はアウディの A3A4A5 で、若干対象になってない車種もありますけども、応募申し込みフォームから応募の上、対象モデルを試乗するともらえますと。で、これキャンペーン期間はもうすでに始まってるんですが、9月の3日まで、プレゼント配布期間は8月26日から9月の3日までとなっていますと。なお、アウディスマートフォンインターフェース搭載車の場合は、ライトニングケーブルを持参すると、カープレイの体験もできますと。いうことはそうですよ。だからこれ申し込んで必ず乗れるわけじゃないんですよね。抽選になるのかな。でも期間が長いよな。1日何組とかっていう感じになるのかな。詳しくは書いてないな。ただこれアウディの直営店かどっかが近くになるとダメなのかな。
アウディのお店かにダメなんでしょ。
島根県にアウディのお店ってあったっけ。
松江にあるんじゃないかいね、
アウディの直営店。あの外車置いてあるとこは結構あるけど、直営店があったかな。どうなんだろう。で、今これアウディのページ行くとね、今そのキーボードがもらえる試乗車のキャンペーン、それと同時に抽選でアウトバーンでアウディ試乗体験付きのドイツ旅行が当たるっていうキャンペーンもやってますね。
すごい、いいね。
1回の応募で両方できるみたいですよ、これ。ドイツ旅行と Bluetooth キーボードの両方に応募するっていうタブがあるんで。もし申し込むならこれ両方申し込んだ方がお得かもしれませんね。ただしこちらの、ドイツ旅行は一組2名様ということですんで、まあ当たる確率はほとんどないのかなって気がしますけどね。
うん、なかなかお店に行くこと自体ちょっとなんか勇気がいりますな。
確かにね。
なんかあんまり変な格好していかれん感じがせん。
T シャツ短パンではちょっと行きにくいね。でも何着ていくんだ、ほんじゃ。
スーツ。
スーツ着ていくの。そんな試乗会やだ。そんな試乗会はやだよ。
ちょっと待ってよ。
うん。
現在地で検索してディーラーさんがどこにあるか。
あ、アウディの。
あれ動かない。
え？
でもさ、そんな位置情報取得できませんでしたって出た。
え？ iPhone で？
うん。
なんで取得できないの？
知らない。
マジですか。
まあ地元のこと言っても皆さんの参考にはなりませんからね、そもそも。
まあね。まあ都会にはあるから大丈夫でしょ。
うん、
はい、ぜひ皆さんドイツ行ってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース8月25日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1539回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、スキちゃん大丈夫。何が
体調
大丈夫。あ、体調のこと
じゃないかな。
うん、大丈夫。うん、大丈夫。大丈夫。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、ゆうさんが、ラムが机で、ストレージが本棚、イメージでいました。机が狭いとたくさん本を開けなくて効率が悪くなる感じかな。あ、ラムのこと？
ラムが机で、ラムとストレージの違いだね。
ストレージが本棚。机が狭いとたくさん本を開けなくて、うん、あーなるほど、
バッチリ、
うん、なんとなく、うん、ありがとうございます。みっちゃんよりはとってもよくわかります、ありがとうございます。それからリマインダーにパクチーとランケーブル書いとかなきゃってことで、パクチーのことは忘れていました。
ランケーブルは覚えとった。
ランケーブルはメモに入れてますリマインダーに入れんとダメなの。リマインダーってあの備忘録ですよね。
そうそうそう、トゥードリスト。
どこにあるのかな、トゥードリストって。リマインダーで検索するの。あー、リマインダーって私使ったことないわ。
あ、リマインダーだね。
あったあった。どうやって入れるの。あれ、私なんか入れてる。
何入れたの。
がん保険検討って入れとる。いつ入れたんだろう。
入れたのを忘れたらどうしようもないな。
これリマインダーってなんか通知してくれるの。
あの日時設定してあるやつだと通知はしてくれると思うよ。
どこで通知設定したの。
リマインダー立ち上げた時に日時設定ありっていうのが一番上に出てこない。
時間指定ってやつ。
あ、僕のと表示の内容は違うかな。
今日の期限の項目なし。リマインダーってどうやってプラスリマインダー。あ、出た出た、
うん、
備忘録指定日時で通知。明日だな。土曜日。土曜日の
朝。備忘録ってあの美しい体ってこと。
真剣に言っとるんだろうかね。
どうなんだろう。
めんどくさいな。めんどくさい。はこれでいいんだ。
うん。
うん、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからうーちゃんが1539回を聞いてくれて、確かに最後のニュースは打足でしたな、わらわらってことで。
グローの話ね。
ああ、うん、それいらんことだって言ったやつだね。それからそうね、一時期24時間テレビで手塚プロのアニメをやっていた時期がありましたね。フームーンとか火の鳥とか80年代だったかなって書いてくれてますね。
はい、ありがとうございます。
中学生の頃ってことか。始まった
当初。そうだね、始まった当初だは毎年やってた記憶
はある。うーん、ウーちゃんは物覚えがいいよね。
うーん、
脳トレしとる。
ストレージが大きいんだ。
すごいな、私ほんと物覚え悪くて意見は。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
イクラムさんが1539回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1539回拝聴。人前でかゆいのをやったら芸人ですね。みっつぁんの言う通り、すきちゃん一人一人鏡の前でどうぞ、それが普通。
だって
私はやらないですよね、人の前で。そんなね、普通ですよね。
はい、ありがとうございます。
それからジミーちゃんが、LINE の空海交流広場から拾った記事です。かねてより活動されていた空海プロジェクトが王国を名乗り、空海王国かっこキングダムとして独立した模様です。代表の密探氏のコメントから判明しました。もう一人の代表スキタン氏は現在のところ沈黙を守っており、クラスターたちは戸惑いを隠せない状態です。さらに続く、クラスターの一人にインタビューしてみます。独立建国なんてスキちゃんのダイエット成功ぐらいびっくりする話。国王と王妃様に一家養っていただけるか、この先不安で飼い猫と一緒に節約生活を始めます、かっこ匿名希望さんといった声が聞かれます。さて今夜の配信で正式な発表があるのでしょうか。
ありがとうございます。
何の話これ。
これ LINE の中でね、ケイちゃんがヨシキの人形と、キティちゃんが、これは何人化けてんだろう、都市に化けてんのか、
キティちゃんが。
うん、でキティちゃんの首に空海のあのキーホルダーがひっついとるんよ。でケイちゃんが空海ジャパンって書いて、
でその後に「ん？空海ってジャパンだっけ？パスポート取ったみったん」って書いてあったから、でちょうどこれお昼休みだったんだな。でお昼休みを挟んで僕はあのポッドキャストのスマートフォンをここ聞いてたんよ、
うん、
でお昼休みに「空海は王国です」って書いたんよ。でそこから空海が王国宣言をしたってことになってんじゃない？
でどうなんですか？
ん？特に深い意味はありません。
そこでそういうふうに言うと盛り上がりに欠けるじゃない。
そうなの？いやでケイちゃんがそのぬいぐるみの写真あげてるから、そのぬいぐるみの写真のぬいぐるみをキャスタープレゼントに応募しますって書いてある。だけどそのぬいぐるみはどうもくれなさそうです。
あ、本当だ、ヨシキの、あ違う、トシ、トシのぬいぐるみ、あ、
うん、
空海のキーホルダーついてる
首にね。
私これ車のキーホルダー、車につけてる、あ、車のキーにつけてる。
そういう流れだった。
せっかくジミーちゃんがいろいろ書いてくれたのに、三つは今一つですね。王国って何ですか？
王国、
私は王国といえば野生の王国だな。
ふる。あれ土曜日の
夜やっとったんかいな。
G メンの後だったよな。
そうだっけ、
時間的には。
G メンの前じゃない？
いや8時だよがあって、全員集合があって、その後 G メンが9時からあって、で10時から野生の王国じゃなかったっけ？
違うと思うよ。
え、違う？
そんな遅い時間にしてないと思うよ。
え、僕野生の王国布団の中で見てた記憶あるんだけどな。
適当な記憶でしょうきっと。野生の王国って、野生の王国
確か10時からだったと思ったけどな。
野生の王国って何？ドラマ？
あの動物のドキュメンタリーだったでしょ、30分番組。
そんなの10時から全でしょう。
野生の国って確かそんな感じだったと思うけど、確か G メンの後だったと思うけどな。
G メンの後は寝るんだね。
いやで寝ない間からもう布団の中に入ってみた記憶あるんだけどな。
いやもっと早い時間だったと思うけど。
生の王国ウィキペディア、
時間まで書いてないでしょ。
いや多分テレビ番組とかの放送時間とか書いてあると思うよ。
なんか空海王国の話はどこやらですよ、ジミーちゃん、せっかく書いてくれたのにごめんね。
あれ違うか、えらい早い時間
だって子供が見るでしょ。
MBS 制作で木曜日の、あれ木曜日の7時半から8時、平日だったっけ。
あんた適当な人だね本当に。何が G メンの後だ、何が G メンの後ですか。
え、 G メンの後じゃなかったっけ。
本当に適当な、でそれをいかにも本当に言うけどうなんですかね。皆さんすいませんね本当にね。まあ私も人のことは言えませんけどね。
はい、ありがとうございます。まあ、
ということでジミーちゃんもほとんど見たはあのノーコメント状態ということですね。ありがとうございます。江口小太郎さんが昨日話してたインスタ360の新製品の発表会があるようです、うん行ってみたいってことで、9月1日金曜日、19時から20時50分まで原宿店ラ・パウザというところであるようです。参加費が3,000円、食事飲み放題付きだそうですよ。
へ
え、 インスタ360新商品のタッチ&トライができるデモ説明及び即売会を開催します。
このイベントの参加費は3000円ってことか。あ、で、このハードウェアのお値段は8月29日以降にご案内ってことで、今のところ出てないんだね、値段が。
当日購入分10台限定だそうですよ。
あ、これは予約なしでしょ。だから予約しとけば必ずもらえるってことよ。
もらえるんじゃない、買うんでしょ。
ああ、もらえるっていうか買える。
そもそも値段がわからん、もう予約する。
iPhone とかそういうパターンじゃん。
怖い。
iPhone ってだってお値段出る前にみんな予約するじゃん。ただ一体いくらなんだろうな。
なんで発表会が済んでから予約するんじゃないの ？iPhone。
まあそう。発表会が済んでからだけど。月々いくら払うようになるかっていうのはキャリアがギリギリに発表するじゃない。
でもあの大まかな値段分かるじゃない。
まあね、
これ分からんじゃん。
うん、
何にも分からん
じゃん。確かに全然
分
かんないね。
江口さんぜひ行ってください。これ
ってことはこれはインスタ360、現行のインスタ360ではこれは取れないってことなんだよな。専用の機械ってことなんだな。
ぜひぜひぜひぜひじゃない、ぜひ行って教えてください。よろしくお願いします。
食事飲み物無制限みたいな。
だけさっき言うたじゃんそれ。
うん、3000円で飲み放題ならいいんじゃない。1時間。あ、行ってもフルにないのか。
何を目的に行くん。
食事
違うだろう。
これ気になるんだ。
行ってきなさいや、9月1日金曜日。
島根
したっけ。
東京じゃん。
原宿だって言っとるだろう。まあ
原宿駅竹下口徒歩1分。
8時50分までだけ夜行バス乗れるわね。乗れんか。
乗れんだろう。
あれに乗れる。
サンライズに乗れるな。
うん、サンライズに乗れるよ。行ってらっしゃい。
でも金曜日じゃ。
うん、休めばいいじゃん。
金曜日じゃ。はい、ありがとうございます。
行ってくださいね、江口さん。
うん、レポートよろしく。
アメリカンさんが毎日毎日毎日毎日暑い暑いとしか書きようがない。夏がまだ戻ってきた感じだ。気温も37度体温よりも高い。早く涼しくなってくれ。
はい、ありがとうございます。
アメリカンさん、本当に暑い暑いって書いてるね、うん、今年。
毎日3回しか書いてないぞ。
うん、そうだね。
さっきすきちゃん毎日4回言ったような。
しょうがないじゃん、勢い余ったんだろうね。本当はもっといっぱい書きたかったんだよ、アメリカンさんね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう暑い日は続きますけども我慢するしかないんでしょうね。はい、空海ですが、来週月曜日私の都合でお休みとさせていただきます。
なんだっけ。
あの文化祭の打ち合わせ会。
あ、ペットボトルを空に飛ばそうってやつか。
そうそうそうそうそう。
あ、今度の月曜日でしたっけ。
今度の月曜日28日です。
うーん、そうでしたっけ、
うん、
じゃあ今日で最後ってことか。
何が
空海。
いやいや、火曜日にやるよ。
うん、そうだけ
ど、っていうかスキちゃんが一人で収録すればあるよ。
月曜日は忙しいです。てか今ね、ちょっとバタバタバタバタしとるんですよ。本当に本当に、なんだか
ドタバタドタバタ。
もう来週は本当にね、もう絶対休めん感じの週です。来週1週間、うん、大変。
あ、月ちゃん、月末が遅くなるんだっけ？
31日がちょっと遅くなる。そんなに遅くならんと思
う。
なんで？休む？
いやいや、休むほどじゃなかったってことだね。
え、いいよ、31日。
エンディング。
あの、みたの31日、空海休みにして、さっきのあの、あれ行ってきたりじゃん、東京のイベントに。
31日娘の誕生日だからそういうわけに
いかない。そうだった。だってね、31日休みにしたらいいじゃん。お祝いしてあげんさい。だってもうあれじゃん、お家でお祝いしてあげることないかもしれんよ。
そうだね、
休め休め。
でも週に2日も休むことになるで。で
しょうがないじゃん。大丈夫よ、週に5日もしとんのに。みんないいって思ってるよ。いいよ、休め休めって思って。まあ31日、うん、やるってはよう言わんな。やるかも。それ、
まあまあ月曜日のお休みは確定ですんで、皆さんよろしくお願いします。
あの、でも本当にあのゆっくりお祝いしてあげたらいいのに。来年はもうお家におらんよ
多分ね。
いや、おったらいけんでしょ。
でも分からんよ、夏休みじゃん。
あ、そうか。いえいえ、もう学校始まるし。
いや、まだ始まんないでしょ。
いやね、すごいなんかお家が大好きで、いつも家族と一緒に行動をしとった、うちの私の友達のあの一人っ子の娘ちゃん、あの、うん、ほんと仲のいい家族でからさ、あのこれで県外に行くって大丈夫なんかって思っとった子が、うん、夏休みに帰ってこんって言って家族揉めとるんだっけ。そんなんなるんだってな、よそ出たら。
それは何、バイトかなんかが忙しくてってこと？
詳しくは知りません。
いろいろあってってこと、
うん、だと思いますけどね。そんなんなるんだって。私まさかあそこのうちの娘ちゃんがそうなると思わんけ。あー、やっぱり都会に出てしまうとこうなるのかと思って。
都会の誘惑には勝てないのね。
それにあの家族より友達になってくるし。
まあね、
まあ、あのこの間本当かどうか知らんけど、あの娘ちゃんとなんか映画行ったとかっていうのも、私は高校3年生の女の子にしたら奇跡だと思ってますからね。お父ちゃんと2人で普通映画行かんで。
だって小学校何年生前だろう、風呂入っとったで。
それはそれじゃ、今高校生なのに。
まあね、さすがに今は入りませんけど。
だっけ、私はこの間映画見に行ったのは娘ちゃんじゃないと思ってるよ。
娘ちゃんだよ。
どこの娘でね、どこの JK だ知りませんけどね。
はい。
え、なんか話させてくれんの？
ああ、いいよ、話して。
今日休憩時間、お昼の休憩時間が終わって、あ、今日ちょっと部署でランチ食べに行っとって戻ってきたら、なんかすごいあの難しい顔をしたあのよその部署の友達、女の子が、女の子じゃないけど女の人がなんかすごい難しい顔してきて、突然私の隣に座って、ねえねえこれ見てって差し出すんですよ、うん、iPhone を、
うん、
パッて見たら、あの画面の横のこの縁のところがぷくって膨れて、ちょっと中が見える状況になっとってね、うん、
バッテリーが膨らんでるってこと。
そうだけ、見てこれ、これ何って言うけ、これ何？おお、初めて見た。いや、そんなんじゃなくて、これどうなんって言うけ。いや、これはバッテリー膨らんどるんだろう。いやー、すごい、私初めて見た。で、だけ私どうしたらいいんとかって言って言うんで、いや、それはあれだわね。どこの、あれ？どこのお店で買うた？ってドコモって言う。じゃあドコモに聞いた。
で、いやいやいや、iPhone はドコモ持って行ってもダメだよ。
え、もう言っちゃった。
アップルで直接、いやだねと。
だってアップルないもん。
あ、だからサポートで電話。
え、もうだって言っちゃったもん。で返事が返ってこんけ、多分 iPhone を使ってないんか怒っとるんかどっちかだね。いや、あので、そんなにバカって開いてるわけじゃないんだけど、これ絶対中でバッテリー膨らんどるよって、だけどもう使わんがいいよっては言ったんだけど、うん、とりあえずどこも行って聞いてみたらっては言ったんですよ。
あ、
だけどもしかしたらそのアップルに出すにしても、あのキャリアさん代替機出してくれるじゃない。
のキャリアの保険に入ってたら出してくれるんかいな今。
この間私の友達も別の会社の子なんだけど、その子はお盆休みかけたら、うん、あの私んとこ来て、ねえねえ私と同じ赤いセブンプラスなんだけどガラス割っちゃった、うん、とかって、
うん、
でどうしたんって言ったら、あの代替機出してもらって今アップルに修理出してるって。
ああ、まあ代替機貸してくれる、う
ん、でそれを聞いとったけん、ああ代替機出してくれるんだと思って、
うん、そうなのね、
うん、初めて見たあのバッテリー膨らんでここ隙間空いてから、いやこんなんなるんだと思って。
あの 3GS が結構なりよったけどな。
その子はね、6だったかな。
ああれはまだ膨らんでる部分、膨らんでるのはいいんだけどな、それこそ爆発とか。
だっけもう電源切る時にさって言ったんよ。だけもしかしたらその土日ちょうど土日だけって言って旦那さんにその広島に連れてってもらうかもしれんっては言うとった。あのあるじゃんアップルのあの修理してくれるとこ広島に。
はいはいはい、はい、
デオンデオンデオンデオンじゃないなんだっけ、イオンイオンじゃないし、あの電気屋さん、
エディオン。
あそうそれそれそれそれ
デオンデオンってなんだ、デオデオだろそれ言うなら
そんな名前だよね、もうだけ、あなんかあるあるって言った、そこ行ってみようかなって、ま、行けるなら行きんさいやって言ったんよ。アップルストアあったら大阪まで行かないけなって言って、
まあまあそうだな、
だけとりあえず今日どこも行ってみって言っては言ったけど、どうしたか、うん、どうしたって聞いたけど全然既読にもならんけ、多分 iPhone 閉じとるんだと思うんですけど、あの例の旦那さんがポケモン GO が大好きで、あの夜な夜な連れ回される
いう
子なんだけど、
は
あ
は
あ
は
あ、
うん、
でなんでこんなことになるんって言うけ、それはバッテリーがもうあれだわね、火炎系だわね、変えたんって言うけ、うんちも変えてないよ、なんで私だけこんなになるんって言うけ、それ使いすぎだねって言って
まあ使いすぎっていうことでもないだろうけど、
ね、もうね私に何でも聞いてくるみんな iPhone のことい
いじゃん、
なんか答えにはかっこ悪いじゃんね、なんでだろうね、私もわからんとかあんまり言われんけ、ちょっと見えはって言うと、ね、バッテリーって膨らむとバーンとかって弾けるかもしれんよとかって言っ あれ
膨らまなくなったら弾けるんや。
あそう、
膨らんでる間はまだ大丈夫だね。
いやだっけ本当は最初買って1年のまあ、1年以内だったらバッテリー交換タダでしてくれるらしいんだけど、みんな調子が良かったらそんなんせんじゃん、だけそうなるんよって言って私もねバッテリー買えんかったっけね、あのなんか充電してもなんかダメになったっけ買えたんよって言って話はしたんですけどね、偉そうね、
なんか違うような気がする
けどこと言ったいいのいいのまあね、空海の中じゃ私多分リスナーさんの中でもこうレベル的には最下位だと思うんですけど、会社におる時だけ唯一そうやってみんながこう頼って聞いてきてくれるけど、ちょっと鼻がピヨンって高くなる
なるほどね
以上空海 IT ニュース8月25日でした。お届けしたのは
やっとお休みだのみつさんと、
なんかねみつさんのこと言えばね、私も適度にほら吹いてますのすけちゃんでしたそれでは、でもね自分でも一生懸命答えとるつもりなんだけどね、うん、じゃあ火曜日までごきげんよう、三四
ただものだんだん。
何も言わんの、
月ちゃんが月曜日にやるかもよ、やんね、
わからんよでもやるとは言いません、
皆さん期待しないように、
いやいやしないで、やるなら突然やる、あのそツイキャスをでも一人でやる勇気ないでもやるかもしれない、
どっちやねん。
for it on the ID news.